ほど司会者にイザヤ書42章の御言葉をお読みいただきましたが、このイザヤ書は紀元前700年頃預言者イザヤによって語られ書き記された御言葉です。預言者とは神様の言葉を託されていて、それを公に語る者のことですね。ところでイザヤの時代から700年ほどのうちに書き記された新約聖書には、このイザヤ書からの引用が文字通りの引用でも49箇所あります。例えば、見よ、諸女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるとか、荒野で呼ぶ、叫ぶ者の声がする、その主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよとか、主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎとか、とのイザヤ書の御言葉が新約聖書の中に何回も引用されてますね。ですから、イザヤ書の預言の御言葉を無視しては新約聖書を正しく理解することは難しくなりますね。ですから、イザヤの預言の御言葉を無視しては、そのようにもう旧約聖書の御言葉と新約聖書の御言葉は本当にしっかりと預言と成就という形で密接不可分な御言葉そのものですね。このイザヤ書の御言葉の中で特に見過ごすことのできない事柄は、私のしもべと言われた人に関する預言です。皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句の括弧の2のところに記されていますように、私のしもべに関する預言は次の3箇所に記されています。まず第一に、イザヤ書42章1節から4節のところ。第二に、イザヤ書49章1節から6節のところ。第三に、イザヤ書52章13節から53章12節のところに、私のしもべに関する御言葉が預言されています。その中でこのイザヤ書42章1節の御言葉を見ますと、聖書のイザヤ書42章1節の御言葉を見ますと、見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うと言われています。このしもべとか彼と言われているのは一体誰であるのか、この問題をめぐって激しい論争が交わされてきました。そのしもべは特定の個人であるとか、あるいは擬人化されたものであるとか、それとも理想的なイスラエルの民を言っているのか、または預言者の一人であるとか、イザヤ自身のことを言っているのか、その他にもいくつかの説が交わされてきましたが、聖書信仰に立つクリスチャンは、このしもべこそ救い主であるメシア、キリストに他ならないと主張いたします。なぜなら、このイザヤ書42章1節から4節の御言葉が、皆さんのお手元の参考資料の括弧の2に記載されているマタイの福音書12章17節以降において、マタイの福音書12章17節以降において、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためである。見よ、私が選んだ私のしもべ、 私の心も喜ぶ私の愛するものと引用されており、その前後関係からそのしもべがイエス・キリストに他ならない事実を知ることができるからです。そのような関わりの中でイザヤ書42章1節から4節に予言されている私のしもべの特徴を見ていきましょう。まずイザヤ書42章1節を見ますと、見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うと言われています。この御言葉からしもべの特徴は、まず第一に主の神様が支えて喜び選び霊を授けたもしもべであることがお分かりになると思います。そしてこの特徴はイエス・キリスト様のうちに満ち満ちているではありませんか。皆さんのお手元の参考資料に紀元後27、8年頃のユダヤの国の地図がありますが、紀元後27年頃イエス様がヨルダン川のほとりでバプテスマのヨハネを通して洗礼バプテスマを受けられた時、どのようなことが生じたでしょうか。天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になったと、そのように聖書は記録しています。そしてこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという御声が天から告げられたとマタイの福音書3章16節と17節に記録されています。その後イエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人の弟子を連れてガリラヤ湖北方の高い山に登られた時、光輝く雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がしたとマタイの福音書17章5節に記録されています。そのように父なる神様が、イエス様に御霊なる聖霊を授けられ、私の愛する子、私はこれを喜ぶと二度までも言っておられるのですね。イザヤ書に予言されたしもべの特徴がイエス様のうちに如実に表されておりますですね。次にこのイザヤ書42章2節を見ますと、彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う、衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する、島々もその教えを待ち望むと言われています。この御言葉からしもべの特徴は、第二に彼は叫ばず言い争わず声を聞かせず、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、衰えずくじけない、そのようなことであることがわかりますね。叫ばず言い争わず声を聞かせないとは、自己宣伝しないこと、あるいは自己弁護しないことを言い表しておりましょう。イエス様は父なる神様の御言葉を人々に述べ伝えるために、時として大声で叫ばれたことがありました。あの山上の説教をマイクなしで群衆に語るために、イエス様は御言葉を静かに力強く冷静な叫びを持って順々と語られたことでありましょう。そして ラザロを死者の中からよみがえらせるために、ラザロよ出てきなさいと涙を流しながら大声で叫ばれたと、ヨハネの福音書11章43節に記されています。しかしイエス様はご自身のためには一度たりとも叫ばず、声を上げず、自己宣伝の言葉をこれ見よがしに聞かせませんでした。イエス様の歩みは、それは父なる神様の御心に服し、黙々と十字架への道をたどるものでありました。お振り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、主イエス様は歩まれました。屠殺場に引かれていき、ほふられるのを目前にした子羊のように、イエス様は黙々と十字架を担い、不法の裁判の尋問にも一切弁解せず、口を開かれませんでした。毛を刈る者の前に置かれた雌羊のように、従順に十字架の死にまでも従われました。またこのイザヤ書42章3節の、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくとは、最も弱い者をも傷つけない思いやりを意味している表現ですね。ヨルダン川の岸辺には多くの葦が生い茂っています。その竹は6メートルに達するものもあるそうです。おそらく風が吹き渡ってくるたびに大きくざわざわと波立つように揺らぐのでしょう。その葦を時々商売人が鎌でザックザックと刈り取っていきます。彼らはその茎で弓の矢を作ったり、笛を作ったり、あるいはまっすぐな茎を取ってはかり竿を作るそうです。その岸辺に生えている葦の中には、風によって擦り傷のできてしまったものや、動物によって踏みにじられて傷んでしまったものもあったことでしょう。そんな傷んだ葦では矢を作ることも、はかり竿を作ることもできませんから、商売人たちは刈り取ったその束からそれらを見つけ次第ボキボキと折っては捨ててしまったとのことです。そのように人に捨てられていく傷んだ葦があったのですね。彼は傷んだ葦を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくとは、この世から捨てられてしまっている人に心から御心をかけてくださるお方、風前の灯火をも顧みてくださるお方のことでありましょう。このイザヤ書の御言葉を心に留めながら、新約聖書のルカの福音書6章6節をご覧いただきたいと思いますが、後ろの方の新約聖書の120ページのルカの福音書6章6節を見ますと、120ページのルカの福音書6章6節を見ますと、6章6節を見ますと、別の安息日にイエスは会堂に入って教えておられた。そこに右手の泣いた人がいた。律法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手の泣いた人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がり、そこに立った。イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。そして彼ら全員を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。 彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めたと記録されています。この今のところの直前の少し前のところ、このルカの福音書6章1節から5節においては、同じページのルカの福音書6章1節から5節においては、ユダヤ教の神礼拝の日であった土曜日のある安息日に、イエス様の弟子たちがひもじさのあまり道すがら麦畑の麦の穂をつまんで食べているのを見て取ったパリサイ人たちが、自分たちの厳格な律法の催促を盾にして、イエスの弟子たちが律法違反の罪を犯しているのではないかとイエス様に詰め寄ってきたわけですね。しかしイエス様は安息日の本来の意味について語られ、人の子は安息日の主ですとご自身の立場を表明なさいました。それからまた別の安息日にイエス様がカペナウの町の街道に入って教えておられますと、そこに右手の泣いた人がいました。泣いたとは枯れたという意味で、どんな原因からにせよ手が動かなくなっていたのですね。彼の右手は物をつかむことのできないまま、ただブラーンと折れるようにしてあったのでしょう。そこで律法学者パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を治すかどうか虎視眈々と見張っていたのです。隙あらばイエスを訴えて葬り去ろうとする、そんな魂胆を持って画策していたわけですね。ですからこの時パリサイ人たちにとって、右手の萎えた人が癒されるかどうかは問題ではなく、ただただ彼らの思惑を成し遂げるための道具に過ぎなかったようです。イエス様はそのようなパリサイ人たちの思惑を鋭く見抜いておられました。そこでイエス様は右手の萎えた人に立って真ん中に出なさいとおっしゃり、会衆の真ん中に立ち上がるよう命じられました。右手の萎えた人は律法学者やパリサイ人たちのいる真ん中に立っていましたが、恐れず臆せずイエス様の御言葉に聞き従いましたと。その時イエス様は律法学者パリサイ人たちの反論の余地がないように彼らに質問なさいました。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですかと問われました。善を行うというのは神様の御心を行うということの意味を持つ表現ですね。その時律法学者パリサイ人たちは返す言葉がなかったのではないでしょうか。それからイエス様はその人に手を伸ばしなさいと仰せられました。その人が言われた通りに手を伸ばすと彼の手は元通りになったとここに記録されています。その時イエス様から誠の癒しと救い安息をいただくことができたのは、動くはずもない自分の手を主イエス様の御言葉通りに差し出した人でした。心を堅くに閉ざしている者には主イエス様の救いは隠され、動かぬ手を動かしてでも安息を得たいと願う者だけに主の憐れみは表されたのです。ここに彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくというイザヤ書42章3節の御言葉が成就したのでした。イザヤ書に予言されているしもべこそイエス・キリストご自身であられ、その特徴と人となりはイエス・キリスト様のうちに満ち満ちているではありませんか。イエス様は傷んだ足を折ることのないお方であられます。 人を外見や能力その立場のみによって判断されず、たとえ傷んだ足のようなものをも一人の人格として取り扱ってくださるお方です。ですからクリスチャンの病や試練は決して生活の中の余計なものでも邪魔者でもありません。主なる神イエスキリスト様は必ず愛働いて益になるように病を与え、信仰にプラスになるからこそ時に私たちを病床に伏させ試練の中をも通させてくださるのです。あの日あの時、十字架を目前にしたイエス様はユダヤの国の大祭司や祭司長、律法学者、総督ピラトの尋問にも黙して口を開かず自己弁護なさいませんでした。まことの主なる神イエスキリスト様は苦難のしもべとして地上においでくださり、私たち生まれながらの罪人の身代わりとして苦難のしもべとして地上においでくださって、まさに私たち生まれながらの罪人の身代わりとして贖いの子羊そのもの、傷んだ足そのものとなってくださり、ご自身を十字架上に捧げてくださいました。そのイエス様の死によって私たちの一切の罪とが汚れを許し、永遠の贖いの御業を成し遂げてくださいました。そうしてその十字架死から三日目にイエス様は全能の父なる神様の御力によって死者の中からよみがえらされ、罪と死に対する全く勝利をもって救いの道を開き、晴れて公義をもたらしてくださったのです。天の父なる神様は一人のイエス様を墓の中に捨て置きたまわず、三日目に死者の中から復活させることによって、すべての名に勝る名をイエス様に与えて、栄光の座に高く上げてくださいました。天の父なる神様は、またその一人のイエス様の十字架の御業に従う、イエス様の十字架の御業に従う者をも恥ずかしめたまわず、必ずや救いと勝利の道を歩ませてくださるのです。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行うと、ここに言明されています。この苦難のしもべであられるイエス・キリスト様の十字架の御業に、私たちも信仰を持って生涯共に歩ませていただこうではありませんか。今から2000年ほど前のその日その時、ルカの福音書6章10節に記されている、片手のないた人は誠の癒しの主イエス様の指示に素直に従って苗た手を伸ばしました。すると癒されたのです。動かない手を動かしてでも癒されたいと願う者だけにイエス様の憐れみは表されたのでした。この人が初めから諦めてイエス様の御言葉に素直に聞き従わなければ何も起きなかったことでしょう。そしてこの癒しを私たちもあなたも生涯これからも必要としているのではないでしょうか。昔から良薬は苦しと言いますが、あの薬はダメ、この薬は嫌いと言っていては治るものもありませんね。良薬をごくんと飲み込むこと、良薬をごくんと丸飲みすること、これが信仰なんですよね。主イエス様は願い求めるものを治し立たせることがおできになるお方であられます。それはイエス様が私たちの病を負い身に寄ってくださることに他なりません。それはイエス様が私たちの罪を身に負ってくださることに他なりません。イエス様は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、その十字架の死において私たちの病と罪を負ってくださいました。イエス様は私たちを、あなたを罪と死から救うために身代わりの死としての十字架の死を遂げてくださいました。今私たちが あなたがイエス様の十字架は私の罪のため救いのためでしたと信じるならば、その信仰によってあなたは罪と死の斜めから救われるのです。スウェーデンの言葉で、福祉、教育、医療、この3つを合わせて生む葬儀といい、そのもともとの意味は悲しみを分かち合うという意味なのだそうです。悲しみを分かち合う、それは苦難のしもべであるイエス・キリストの基本的なお姿そのものではないでしょうか。イエス・キリストこそ自ら血を流し、肉を裂き、血を流して苦しまれたお方として、人の苦しみや悲しみを知っていてくださり、悲しみや痛みを十字架の御傷によって包み癒してくださる誠の救い主、癒し主なるお方であられます。復活の四十日を費やして御傷を示し、傷を癒せりと言われる、まさにその方であられます。苦難のしもべであり、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない復活の主イエス・キリスト様の御後に共に信仰を持って歩ませていただこうではありませんか。戦争や自然災害、終末の厳しい苦難の最中に置かれている日本とアジア、そして世界の人々の回復と癒し、救いのために祈り、生む葬儀、共に悲しみを分かち合う者、復活の希望に生きる者たちとならせていただこうではありませんか。一言祈ります。天の父なる神様、今日本とアジアと世界の国民は厳しい苦難の中に置かれておりますが、苦難のしもべであられるイエス・キリスト様の御言葉と足跡を心に覚えさせていただけますように。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから通せられるイエス様の十字架に至る生き様を覚えさせていただけますように。誠の良薬である福音を信じてごくんと飲み込んで、罪と死の病から救われ癒される方を一人一人起こしてくださりを導きいただけますよう、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。